始まりました、滋賀十五の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀です。皆さんも1回ぐらい聞いたことあると思うんですけど、農耕を始めたことっていうのが人類史にとって大きなターニングポイントとなってるんですよね。まあなってるんですよねって、これは受け売りですけど、まあ時代にしてだいたい1万年前ぐらいですかね。まあ、一番最初に農耕が始まったのは肥沃な三日月地帯とか言われる地域ですけど、まあ、あるいは中国でもその農耕が始められて、でその農耕が始まったことによって人類史がどんどん発展していって、そして現代までこうね、つながっているというわけなんですが、このね、農耕と言語っていうのもまた、まあ、言語の拡散ですね。がね、すごい深い関わり合いにあるんですよね。まあ、簡単に言うと、農耕がこう広まっていく、各地域にこうどんどんどんどん拡散していくに従って、言語も拡散していったと。まあ、こういう仮説があるんですよ。で、これをね、農耕言語拡散仮説と言います。まあ、割とそのまんまですけど、まあ、これを提唱しているのがピーター・ベルウッド先生っていう先生で、まあ、他にもですね、あの、10病原菌鉄っていうあのベストセラーの本を、まあ、読んだ方もいらっしゃると思いますけど、の著者であるジャレド・ダイヤモンド先生とかも、まあ、この仮説を支持しています。で、過去のトークでですね、まあ、インド・ヨーロッパ語族の話とか、オーストロネシア語族の話をしてるんですよね。っていうのが、インドヨーロッパ語族っていうのは、そのヨーロッパの、まあ、フィンランドとかハンガリーとか、あるいはバスク語とかね、少数の言語を除いて、ヨーロッパの地域の言語、あるいはインド・イラン系の言語っていうのは、共通の祖先から枝分かれして発展した言語であるっていう話を過去にしています。あるいはですね、オーストロネシア語族のとこでは、まあ、インドネシアとかマレーシアとかマダガスカルとか、あるいは太平洋のメラネシア、ミクロネシア、ポリネシアの、まあ、そういう島々の言語っていうのは共通の言語、すなわち台湾で話されていた言語から枝分かれして発展していった言語だみたいな話を過去にしました。まあ、できればですね、そちらも遡って聞いていただけたらと思います。で、このように言語が各地域に拡散していったのは、農耕と一緒に拡散していったんだっていうのが、この農耕言語拡散仮説と言われるものです。まあ、これはですね、その言語学的にも、その共通の祖先から広がっていったっていうのは分かってるし、あるいは DNA の分析とか考古学的な知見からもそういうことが言えるようです。まあ、ご存知のようにですね、農耕が始まる以前は、つまり農耕民族が出てくる前は狩猟民族しかいなかったですよね。つまり、まあ、木の実やら、あるいは、まあ、なんか映像としてはなんかマンモス飼ってるみたいなのが目に浮かんだりしますけど、なんていうか、イメージとしてはそういう感じですよね、狩猟民族って。で、農耕民族はそういう狩猟民族を、まあ、駆逐したり、あるいは追いやったりして、どんどんどんどん広がっていって、それとともに言語も各地域に広がっていって、で、例えばインドヨーロッパ語族だったら、あれだけ広い地域に広がっていったし、まあ、オーストロネシア語族の場合は、特に太平洋の島々は大体無人島だったので、その狩猟民族がどうこうっていうのはあんまり関係ないんですけど、まあ、ともかくですね、農耕と一緒に言語が広がっていったんですよね。で、その農耕民族が、その狩猟民族をなぜそうやって追いやっていくことができたかというとですね、農耕を始めたことによって、安定して食料が手に入るようになって、まあ、そのおかげで、かなり人口密度が高い状況が生まれたと。まあ、一方、狩猟民族っていうのは、そういう人口密度が高いっていう状況が、 できづらかったようです。まあ、さらにその狩猟民族っていうのはかなり動き回るっていうか、まあ、移動性が高いっていうんですかね、まあ、そういう生活様式だったのに対してですね、まあ、農耕民族っていうのは、まあ、その予想できるようにですね定住するようになるっていうことですね。でその定住するようになったりとか、あるいはまたその余った食料を保存したりとか、でその余った食料を保存するための技術が発展したりとか、あるいはそういうところからですね社会的な制度もできたりとか、共同作業もしなきゃいけないので、そういうとこから支配する側される側みたいなね、そういう階層性もできたりとか、でそういうのがだんだん社会とか、もっと言うと国家とかね、そういうところにつながっていくということですね。つまり、まあ、社会がかなり組織的になってるっていうことですね、農耕民族の方が。まあ、さらにですね、その農耕民族は家畜も飼い始めて、でそういう家畜を飼い慣らしていく中で、その家畜由来の伝染病とかがあったりするんですけど、まあそういうものに免疫ができると、病気に強くなるということですね、平たく言えば。まあこういういろんな要因があって、農耕民族は狩猟民族に対して強みがあったと言われています。なので、まあ農耕がなければ、まあその国家っていうか組織的な社会もできなかっただろうし、あるいはその支配する側される側みたいな図式ができないと、その文化っていうのもね生まれなかっただろうしっていうことで、本当に農耕っていうのはね、まあ人類の発展に大きく寄与しているんですね。なのでそういう組織化された制度とか、あるいは免疫を持った体とかね、まあそういう強みを持って狩猟民族をどんどんどんどん端へ端へと追いやることができたということなんですね。まあ当然日本もこれは関わってますよね。その農耕というか稲作っていうのは大陸側から朝鮮半島を通じて日本にやってきたわけなので、まあ、おそらくその縄文人っていうのはアイヌ人であったっていうふうにね、まあ、考えられるんですよね。そのアイヌ人が日本列島に広く分布していたのが、朝鮮半島から稲作の技術を持った農耕民族がやってきて、でアイヌ人はどんどん橋へ追いやられてですね、まあ蝦夷と言われる地域まで追いやられたと。まあ一説によると沖縄の人たちも、まあもともといた縄文人の、まあ、末裔というかね、まあそういうふうなことも言われてたりしますということなので、まあ日本もねこういうダイナミックな農耕と言語の拡散にね、まあ関与してるんですよね、東の一番端っこでね。だからまあその農耕の電波が一番最後に、まあユーラシアの一番最後で、まあ起こった地域っていうことですね、日本は。まあ気になる方はですね、参考文献を概要欄の方に貼っつけておくので、まあそちらも、てかそちらをぜひ読んでいただけたらと思います。というわけで今日はねかなりでかい話になりましたね。まあ農耕と言語の拡散っていうのがね、まあ密接に関わり合ってるという、まあこれも一応仮説ということですけど、まあそういう説があるというお話でした。というわけで今回はここまでということで、よろしかったら番組クリップの方をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。